変革の時、時代の変わり目という時、それはどういう時だったんだろう、その当事者はどうだったんだろうと、まあ、いろいろ思い巡らすことがあります。まあ、その日本においてその一つが江戸時代から明治に変わるという時、まあ、これはかなり大きな変革の時であったと思います。武士、長く続いた武士社会から、まあ、まだ明治では平民の時代とはなってないのですが、でも一般の人たちが国を動かすという、まあ、そういう時代に変わっていく、まあ、一つの象徴として江戸城が明け渡される。なんか正確な話だと、今日本の首都がどこだっていうのは正式には決まってないそうです。まあ、それは法律で定められていないというだけで、別に日本の首都は東京とは決められてないけども、まあ、ほとんどのことが東京にあるので、首都的な機能は東京にあると、あの決まってないということで、いやまだ首都は京都なんだという説もあるらしいんです。でもまあ天皇が、少なくとも明治の時にその天皇が京都から東京に移った、まあ、これでも京都の人はあらかり住まいなすと言われるんですけど、まあでも引っ越しは引っ越したんですね。ああ、そうしてやっぱり時の権力者がどこにいるか、どこに入るかが一つの大きな出来事で、すでにその前にいわゆる大政奉還、あの15代将軍徳川慶喜が天皇に主権を返すというのはなしたんですけども、でもその江戸城に入るというのでまだ抵抗する者たちがいた。そこで、ね、勝海舟と西郷隆盛の会談があって、無血入城ってなったっていうのは、まあ、今日その話を詳しくするためではないんですけども、何が言いたいかというと、そうやってやっぱ一つの城、一国一城の中心地に指導者が入る、その権力者が入る、とても大きな出来事で、当時の2000年前のユダヤの人々がイエス様がそのエルサレムに入られるっていうのは、まさにそれ以上の大きな出来事であった。天皇が江戸城に入るというのとまた違ういろんな意味合いもまたあったんです。特にここでダビデの子にという、当時のイスラエルは王様がいなかったんですね。立てることができなかった。というのもローマ帝国の支配下にあったからです。ですから総督はピラト、そして王もヘロデ王であった。ダビデの子ではない。しかもそのエルサレムは神殿があった。まあ、そこは祭司長が管理はしていましたが、そこも何の神殿かというと、もともとはソロモンの神殿、ダビデの子が建てた神殿。でも今の神殿はヘロデの神殿と言われる。ですからダビデの子として来られたお方がそのエルサレムに来られて、いよいよイスラエルを復興する、しかもその神殿に入るっていうのは、ああこれはローマからの、この世からの解放なのだと、民の多くのため喜び、しかし指導者たちはそれがあの男なのかといぶかしげる。まあ、実はこのことによって大混乱が起こるんですね。でもそれだけの実は大きな大きな出来事だったんです。いよいよ。でもそうでなくても、一人の指導者が国の中心地に、しかもその城に入るっていうのは、まさにあの勝利宣言です。もうそこ戦争に打ち勝って入城する、その一番中心地の敵の城に入るっていうことは、もう完全に勝利したんだ、ここは私たちの支配下に置かれたんだ 普通だったら軍隊引き連れて軍馬で行われる出来事なんですね。でまあみんながそれで歓迎して王様がさーい、うん、ところがイエス様がこの時に主がお入り用なのですと言われて用いられたのはロバ、それもロバの子。別の福音書ではまだ一度も使われたことのないこのロバの子とあります。そのような弱い存在、取るにならないっていうわけではないです。ロバあの馬ほどに力強く暴れることもないので、まあおとなしいので使いやすい、持ちやすいっていうのはあったんでしょうけど、でも転ばです。大丈夫なのかと。しかし主がお入り用なのです、ずっと古い聖書からお入り用なのですというこの翻訳がなされていて、この新しい聖書になってもその言葉がそのまま使われていますが、主が必要なのです。ただちょっと乱暴な説明だなと思うんです。今ここで私がですね、すいません丸丸さん、A さんに来週礼拝で牧師が必要だからって言ってると伝えて、礼拝の奉仕をお願いしてください。普通の人だったら、いや何の必要ですかって、まあ、聞かれると思うんです。で何々さんお願いしますって言って、先生何の必要なんですか、それが分からないと伝えられません。例えば聖書朗読であるとか音響であるとかって、それに必要だと言えば、あ、丸々さんなんですねと。でもただ必要だ、私で大丈夫なんですかと、まあ、皆さんなら思われるでしょう、まあ、でも弟子たちは、あ、必要なんですね、分かりましたと言って、それで主人に伝え、ロバが連れてこられる。 何に使うのか少しもわからない。時々そのようにイエス様は私たちを用いることがあると、何が何だかわからないんだけども従わないといけない、そう思われることがあるかもしれません。でもそういう分かんなくてもいいから従いなさいという意味の必要だからというだけというのではないんです。いっぱい理由があるというだけで説明しきれない、それとその時だけということでは本当はないんですね。私もそうです。来週必要なんですよ、やることがいっぱいあると、3つも4つもやらなければいけない、その時にはもうそれを全部説明すると書いて大変です、お互いに。ですから3つも4つもできるような人というか、それを対応可能な人、その時に状況判断して判定できる、それとも引っ込めて必要なんです、この人は適任なんです。実はこの転ばっていうのはそういう存在だったんですね。この2000年経った今でもこの転ばを用いられるっていうのは、私たちにまた必要なんです、役に立つんです。全く使われたことがないので、本当に役に立つんですか、牧師であってもそうです。いや、牧師こそそうです。毎週こうして立たせていただいているからできるかっていうと、そんなことはないというか、むしろそうではない。役員の司会もそうだと思います。私は役員になったことはないですが、毎週の司会は本当大変だろう、